ラジオもっこもこパレード。
タガブロ。
ドルフィンさんからのお題です。
ほう。
多分ちょっと、
まあ本人も微妙そうな顔してますね。
好きなプロレスラーのユニットは、
ほう。
エボリューションのトモキンです。
ああ、いいですね。
じゃあ好きな、ユニットはアウトサイダースの司です。
好きなユニットはラスカチョーラスオレンタレスのドルフィンです。
好きなユニットはテンコジのアマーです。
ユニットに入んの？
タックやろ。
タック名
あれはもうユニットでしょ。あそこ前の絆は
いや関係ないと思うけど。
絆の中でもユニットに
最近仲直りしたし。
この間見たね。見た、うん、
だってラス課長もさ、
はい、
3人やから、かろうじてほとんど2人やん。
いや、北斗ありきのラス課長ですから。
見た下だって感じがするやんか。
後々ね、後々ですけど。
ユニット難しいね。
難しいですね。
意外とね、3人以上やね、イメージ。
そうです
ね。てんこじダメね。
てんこじダメですか。
やり直し。
やり直し。
はい。
好きなユニット、
いっぱいありますよね。
うん。
好きなっては、ケイオス？
もう普通やな。
ケイオスもそんな好きじゃないけど、石井がいるから。
あ、
この間一緒にプロレスのね、アマの大会行った時に 石井 T シャツ着てましたよ。アマ
石井 T シャツ着てましたよ。僕は
ストーンって書いたやつ、
ストーン
141、
後ろ141、石井背負って見てましたからね。
かっこいいな。ほなケイオス好きやね。
ケイオス、僕ケイオス、
プジョシっぽいね。
なんかそう言われたら嫌やけど。
それで言うたらエボリューションも結構メジャーな。
メジャーよ。だって世界で一番メジャーな団体の一番メジャーなユニットやろ。
不条死やな。不条死。
でもハマーエボリューションの偉大さ知らんやろ。
エボリューション絶対知らん。だから黒田を知らんカープ女子みたいな。多分結構いますよね。
あ、そうなんや。うん、
だから今は特集とかよくさ、情熱大陸やってたし、黒田。
ああ、そうなんや。
アメトークでもね。
あの、帰って きますって言った時の黒田知らん、うんうんうんうん、カープ女子じゃ。
なるほど。はい、エボリューション、そうなんや。
はい、
ひどい扱いやな。というわけで、実は今回ね、収録前に4人で飲んでたんですよ。
そうですね。
非常に珍しいんですけど、
はい、
そ
う
です
ね、初
ですね。初ですね。うん、こんなんなかなかないんやけど、うん、だからちょっといつもよりちょっとテンション若干高いかもしれませんけど、
はい、
ただ今日のお題は若干重いです。
重い、
はい、3月1月あの皆さんから寄せていただきましたメールテーマ、
およ
し子対アクト、
ああ、
はい、あの思ってたよりも反応がたくさんありましたので、
あ、
はい、その話をしたいかなと思います。
はい、
友達以上オタク未満、
お送りするのは花鳥風月尾形と
地下アイドルのうてなゆきです。
つくみずブルマの地下アイドルがヒゲデボインの女に挑む、
びっくりマン、
イーテレ、
プラモ教授郎、
ライダー、
ユキオ、
快楽天、真のオタクになるために
俺たちに力を貸してくれ。
毎週金曜深夜0時
ポッドキャストで
俺たちと握手。
というわけで、よし子対アクトのメールテーマにあったところ6人の方から、
はい
はい、反応をいただきました。
あ、
まあ、これが多いか少ないかはねちょっとあれやけど、うん、ドラプロの、まあ、今のレベルからすると意外と多いなと、
うんうん、しかもその一戦
そうそう、
このってことですもんね。
この試合だけで
どの興行にとかどの団体にでなく、そうそうそうそう、ほんまにその試合だけで、
うん、
まあ、実際メジャーに取り上げられてるっていうのもありましたけどね、
うん、だからまあ実際中身はね長い人短い人いろいろあんねんけど、
う
ん、
はい、でもやっぱ6通っていうのはそれだけやっぱり関心がいってると思いますけどね。
ほんまにね、うん、すごいなと思った。みんなそんだけ喋りたいやなと思ったけどね、
う
ん、
だそこに関しては言いたいことがあるんやろうなっていう、うん、ただ単に A 試合やった 悪い試合やったじゃないっていうの
そう語れる試合やった、うんうん、だからまあ結論から言うとまあ十分プロレスやったなっていう話やねんけども、
ね、そこまで入れてるプロレスですからね、
うん、そうそうやねんけども、まあ、あの今ねこの6つは一応ここの4人にはシェアしてるんで、
うん、
自分の意見と合わせて一人一つずつ紹介してもらえるかなと思いまして、
はい、
はいはい、じゃあどっから行こう、浜から行こうか、
これから行きましょうか、はい、僕はラジオネームを野上達次郎さんで行きましょうかね、
あ、
はい、よしこ対安川アクトにどう思う、やっぱ強兵が悪い、
うん、
ロッシーが悪いとしか言いようがないです、
お、
まあ、運営とレフリーですね、
はいはいはい、まあ、
でもただそのレフリーの強兵と、大江戸軍木村京子がスターダム所属だったとしたら、まあ、違う結末のやったかもしれないですねと、
うん、
で会社も謝罪会見するならかつて WWE がやったようにスポーツではなくショーですと言うようにプロレスを突き通すかのどちらかと思います、
うん、
でもアクトが、ま、ポジティブなのが唯一の救いですねと、
うん、なるほど、
ありがとうございます、
ね、うん、ね、浜もこんな感じの意見、
そうですね、でもこれも全部会見とかも見ると、うん、もうスターダムは認めたようなもんですね、ちゃんと言ってないですけどショーですとは言ってないですけど、まあまあすね、うん、もうこれからはあのナックル禁止とか、なんかあれはそれが悪かった、誰が悪かった、だからよしこ禁止とか、もうこんなん言うてしまうと完全にショーですって言うてます、言うてるもんですからね、
まあそうやな、
うん
うん
うん、
まあ残念やね、
そうです、もう裏を完全に言うバラしちゃいましたからね、スターダムはもうこういうことをすることによって、
うんうんうん、なるほどね、これがハマーの一番意見に近い
ですね、
なるほどね、
うん、
ほな司はどうですか、
はい、僕は、ラジオネーム五千さんからの文なんですけども、うん、まあ、プロ意識が足りないと言われたりしますが、
うん、
事故という方がいいのではないでしょうか、
はあ、
人を殴ったり蹴ったりする以上常にそういう展開になる可能性がある気がします、でもプロレスを期待して見に来た人には失礼だと思うので早めに、まあ、復帰させて、その日見に来た人に無料のワンマッチ興行とかをしてほしいと思いますって書いてるんですけども、
うん、
まあ、やっぱり、まあ、プロ意識が足りないとかは分かんないですけど、まあ、事故かなと、
まあせやな事故やな、うんうん、
まあ数多く試合してたらそんな一戦もあるわっていうのを大きく取り上げられすぎたんかなって思いますけどね、
まあそうやな、
うん、
何回かに1回のこと、
うん、
いやそうですもんね、
まあでもな、その日 その年間200試合とかするうちの1試合かもしれへんけど、
はい、
お客さんは1試合しか見えへんからさ、
そうですね、だからそこを考えると、まあそれこそだから、まあ、無料のワンマッチって言ってますけど、
うん、
まあ、無料でなくてもあえてもう1回そういう興行を売ってもええんかなと思いますけど、
なるほどね、うん、いやこれがまあ司の意見に近い、
そうですね、もうだから事故と捉えて、
うん、
まあ、そこまで大きく言わんでもって、
なるほどね、
はい、
なるほど、
思ってます、
うん、じゃあドルフィン、
はい、大阪府男性のたこ焼きラーメンさんからですけど、うん、おそらくこれ、その時に読まれたシュープロに載ってるコメントだと思うんですけど、うん、今週の週刊プロレスに載っていた長代千草のコメントに賛成、
うん、
やはり長代はプロレス頭がありますね、よしこはもっと表に出て恥をかくべき、這い上がっていくプロセスを見せるのをプロレスでしょう、
なるほど、まあそらそうだよね、
うん、あのこの時の週プロに、よしこが、セコンドとかにつきながらその下から這い上がっていく姿を見せていくのが、まあ、プロレスだろうというふうなことを長代千草
さんが言ってたんで、プロレスですねそれ、
いいよね、
それはそうじゃないかなと、うん、僕はあの見た時も思いましたし、以前のダラプロでもそんなようなことも喋、ったので、
うん、
本当この方もすごく共感する部分が ありましたから、
うん、
僕は この方すごく大賛成です、
ね、うん、なるほどね、他にもね、
はい、
あの他の方を、まあ、
はい、
紹介しますけど、
はい、
東京の侍二郎さん、
お、
はい、
侍で中継見たけども、うん、私も強兵が止めたらよかったと思いましたと、
うん、
でセコンドが入り乱れる展開でよかったんじゃないかなと思います、
はいはいはい
はい、話は変わりますが、 ダラプロの皆さんで東京に来たらプロレス観戦などぜひ参加したいと思います。
本当ですか、
うん、まあ、これ結構どうでもいい話だけどねメールテーマからそれてますけども、
うんうん、でも嬉しいですね、それって言ってもらえるのは、
ね、私は90年代のプロレスが強いですが、新日本や大日本スターダムに年数回観戦に行っています。
は
あはあ、現役のプロレスファンやねんね。
まあそうですね、う
ん、だからこのセコンドが入りメダル展開でうやみになるっていうのが、その今のファンに受け入れられるかどうかっていうのはちょっとあれやけど、
う
ん、
そうですね、そこまでプロレスするのが、
そうそうそう、
いやでも判定覆ってるからね今回は。
でもな、でもあの判定覆えるのは結構どうなん、あれ。
だからあれはあかん、あれはスターダム、だからスターダムが悪い、ロッシーが悪いっていうのはそういうとこ。
うん、なんかさ、
うやむややねん、だからいつもブック通りいかんかったけども、現実はそうやからと思った、うん、最初はそうしたんやと思うけど、うん、でもやっぱりなんかことが大事になったから、やっぱ向こう試合にして、よしこ禁止に、だからあのうやむや感も、ちょっとダメ、
うん、
もうそう決めたやつはずっとそう突き通さんな、ヨシコがしんどい、それは。
そうそうそう、ロッシーはいいけどな、ヨシコかわいそ
う
やな、
うん、
相撲じゃないんだから、うん、行事差し違いっていうのはあんまよろしくないと思うわ。海外にお住まいのウパさん、
ほう
ほう、ちょっと長文やからちょっとはしょるけど、
はい、
ですね、まずスターダムは伊予目的で伊予の試合だけを見ていたぐらいの知識です。
うん、
ちなみに抱きたいのは姉の方。
あ、分かる
分かる分かる分かる、
うん、そうかな。
そもそもアクトにタイトル挑戦できる実力があったかどうか疑問と。
はいはい、うん、
まあ、うん、まあ唐突っちゃ唐突
かな。まあそうやね、うん、でよしこ先輩はやりすぎだったかもしれませんが、手加減してやれよとなげないという感じです。
うん、
私は選手よりも無期限出場停止の処分をした団体側に疑問を感じます。
はっきり言った感じや
な。そうそうそう、5カウント以内反則がありなのもプロレスのプロレスであるところだと思います、
うん、
普通の技でも事故につながるほど危険であり、ガチなのどうなのという曖昧なところも楽しむところやと思います、
うん、
その中やりすぎた選手を処分と聞いたときは単純にやっぱりガチはないのかと感じました、
うん、
なるほどね、
うん
で、またレフェリーにもいろいろ非難が出ていますが、団体との関係がその場限りかもしれない、借り物のレフェリーが今後も続くストーリーを変えるようなブックエブはできないでしょう、
はい、
うん、
そうやね、これが結構一番の問題やね、
はい、そうですね、
うん、今回そうやな、
そうやね、今回の試合は選手も団体も全ての関係者がプロレスのプロではなかったのではないでしょうか、
うん
うん、でよしこを処分にした以上、アクトとの再戦もありえなくなりましたよね。何もできずボコボコにされた方が勝っても負けても後味悪い結果しか浮かびません。そして女子プロの今後も心配。今回のことが男同士やったらどうなったんだろう。ここまで問題にならなかったような気がします、
うん、
女性の顔がということで話題性が出たなら、今後格闘技やプロレスで女子はありえないのではないでしょうか。怪我もないようにと、激しさという面がなくなると、結局男子の劣化版という位置しかない、うん、というふうな感じですね。あともう一人が、静岡のデルデルマッチョさん。
お、
厳しい言い方をすると、選手スタッフ全員アマチュアに毛が生えたものにしか見えません。レフリーが悪いとハマーが言ってましたけど、やっと悪いなのであの采配は仕方がないと思いますと、
うんうんうん、
ハマー名指しやで。
まあでもそれも今僕言いましたよ。でも、うん、いやでも、うん、だからこそあのブックっていうか、その関係性知らんからこそ止めれへんかった。
そうそうそう、うん、せやんな。だから実際レフェリーは何度も運営の方を見ていましたと。そこで運営側が止めるべきだと思います。あそこの場ではレフェリーに試合を止める権限がなかったと思いますと
でもレフェリーやねんからという意味で ね、まあ、ね、僕が強兵があるという、
うんうん、
なので今回その前の収録でレフェリー、うちのメンバーがレフェリーに対してこうどうやって言ったのはちょっといまいち面白くないと、遺憾に思ってしまいますみたいなのを書いてくれてますね、うんうん、まあせやと思いますわ。でただよしこも記者会見でプロレスやってほしかったと。
そうですね、
そうそう、それはそう、
ね、で新日で中村対いぶしがあんだけ殴り合いしたのにスターダムではどうやったんやということを書いていただいてます。いやでも今回の話はねやっぱ根深いよね、
うん、
これって結構すごい話だと思うよ、
うん、
これでもやっぱこんだけメディアが取るやったんもあれなんですかね、そのよしこ対よしこぐらいのブス同士やったらここまでいかんかったんじゃないかなって
日本のプロレス興味ないやつがなんか言うてん
の思ってるんですけど、それでもないですか、やっぱ原型からあんだけ変わったからっていうのはないんですか。
いややっぱりない、
女が殴られたっていうのが大きいんですかね。
あのやっぱ全体的にプロレスの値打ちが上がってきてるやんか、 プロレスの記事がすごく多くなってきてるタイミングで、うん、女の子があんなことになった、
はい、
しかもまあまあ綺麗な顔がボコボコなった。
そう、それでやっぱ綺麗な女の子っていうのがでかいんじゃない、
まあ、よしこ対よしこやったらあんまりならへんかった
かもしれない。アクトのあるかもね。あの人女優でしょ。
そう、女優やからね、
うんうん、
だからやねん
な、うん、
でまあ映画のこともあるし、
そうです
ね、あの映画がすごい引っかかんのよ。
ああ、
うん、
ロック様ボコボコみたいな感じです
か。そうそうそうそう。センセーショナルや
ん。映画公開してるんですか。
公開してるよ。
うん、入ってるんですかね。
昨日
舞台挨拶してましたよ、ね。
28日ぐらいから公開。今日今3月31日やけど、確か昨日の大会でアクトが
上がってきたんですか。
リングで挨拶したらしい。まあいいタイミング。すべてがいいタイミング。
興奮してワイシャツ破いたからね。
誰が
アクト着ていたワイシャツ、白いワイシャツビリビリってタンクトップになったから。
なんなんそれ。なんなんそれ、プロレース。
タンクトップの横がちょっとブラジャーも見えてた感じよ。
なんやねんそれ。
ドルフィンちょいちょいエロいよ。
ドルフィン絶対ロリコンやろ。
ちょいね。
でですよ、
はい、
この間買ったね、シュープロ、さっきのあの長吉草の意見が良かったってあったやん、
はい、ああ、たこ焼きラーメンさん、
はい、その次が里村めいめいが、よしこ大学と私はこう見る、
ほう、
載ってる。
なんかブログ書いてましたよね、すぐに。
あ、ほんま、
うん、
これがね、なかなかいいなと思って。
代表やからね、やっぱ興味あるでしょ、うん、
ね、中でもやっぱ良かったのは、
はい、
やっぱ長代千草っていう人はすごいんやなと、
ほう、
これを読んで思った。
ほう、
やっぱ女の人やからってわけじゃないけど、やっぱ試合をしてたらどうしてもその喧嘩をすることがあると、同期やったら特に練習中とか、
うん、
うん、でもし喧嘩になった時はすぐ長与千草がリングから下ろされて、で殴られたと、
うん、
殺意を持って恨みを持って人を殴るんだったら、怪我をさせようとして人を殴るんだったらプロじゃないと、
うん、
重いよねこれね、
うん、
っていうのを里村芽衣子は今もやってんねんて。
ほうほう
ほう、うん、さすが長代の弟子ですよ、
長代
の弟子、ね、うん、本当ガイアの一期生っていうのはすごいですね。
イズムってやつですね。
いや、そう、長代イズム、
うん、
で戦場やん今この人、
ね、
仙台女子はもともとヤンキーの子がすごく多くて一期生とかがややこしかったんで、
はい、
だから私が見とかなあかんっていうのがあって、でその女性はあるやんか、その三禁、酒タバコ男って、はい、うん、それを破って特に注意しへんかったらなあなあになるからっていうことですごい厳しくしてるみたい、戦場だけは、
はい、
うん、だからそこをその生活の規律をちゃんとしてると、
うん、
まあ、だからええ意味これ戦場の宣伝になってんねんけどね、
はい、
すごいいいよなって思うねんけど、あとその里村のやってることやねんけど、大きな試合の後の打ち上げは絶対伸びません。
へえ、
うん、なんでかって言ったら、その選手が試合で頭打って 2,3 時間後に倒れるってまあまあある話やから、
あ、
そんな時に責任取れる人が飲んでたらまずいやろっていうことで飲まへんねんて。
鏡みたいな人やね。
そうやねん。だからこのその選手を育てるっていう意味では里村すごい、はい、っていうか長代がやっぱすごいんやね。
そうですね、
ロッシーどうしてんねんちゃ
う
話やな。
いや本当そうですよ、
うん、いやだから今回やっぱり問題になってくるのは和田恭平レフェリーやな。
うん、
うん、あの人が悪くないよ、
うん
うん、だからレフェリー借り物でできるのかっていう話やな。
あ、そこですね、
うん、本当そこです。
レフェリーも共にずっと関係、裏の関係もやっぱり知っとかんと、やっぱブックっていうのは成り立たんでしょ。
レフェリーは
ブックだけでも結論だけしてたら今回のようになるわけでしょ、
うん、そうそうそう、
いつ返すねんって、あれ返し待ちみたいなとこあったでしょ、
うんうんうん、
イヤホンしてないですか。
してないよ。
してないですか。
それアメリカだけ。
途中で構成とか聞いてないですか。
うん、それアメリカだけやから。
3秒目のカウントだけは止めろよとか。
そうそう。
あ、聞いてない。
アメリカはね、みんなつけてるけど。
みんなつけてますよね。
うん、
日本してない。
日本はしてない。
ああ、そこがダメですね。今回から取り入れましょう。
そうやな。そうやね。アメリカ
運営の方見るんじゃダメですもん。
そうそう。
運営から意見聞かないと。
ちょっとなんか日本のプロレスバカにされてますよね。強兵をバカにされた感じがしますけどね。
あ、ちょっとイラッと見てますよ、ドルフィンさん。
いやでもな、あれはよくできてると思うよ。
あれいいと思いますけどね。
あれいいよ。
カメラ映りも意識してレフェリー動きますもんね。
そうそうそう。だってそこ邪魔って言われたら
すぐ移動して。
またちゃうね。
カメラ用意したらすぐ止めますもんね。
まあだからそれはエンターテインメントで認めてるからこそのじゃないですか。
うん。
うん。
いやそれでもやっぱアメリカのすごいところはその各試合にそのエージェントっていう人がおって、はい、その試合を作る人がいるのよ。
ああ、
う
ん、なるほど。
まあブッカーの下の人みたいな、でその人らがその試合の展開でまずいことしたらその人がクビになったりするから、うん、だからまあレフェリーもやけどやっぱみんなで試合を作ってる、うんうん、多分スターダムはロッシーがある程度やったんやと思うねんけどもちょっと任したとこあんねやろな、
うん
うんうん、って思うけどね。実際分からへんけど。どう
強兵、
うん、強兵
いやこんだけね矢面に立って非難されるのはかわいそうですよ。何もできなかったんですから結論だけ、
う
ん、
そう強兵は悪くない、うん、仕方がない、あれは仕事やもん、
う
ん
う
ん、
あのおそらくですよ安川アクトが勝つような話になってたと思うんで、うんうん、止めれなかったでしょ。
止めれなかった、
うん、でそれをうまくさばいたとは思いますよ、うんうん、ただあそこまで行ってようやく止めれた、うん、木村京子にタオル投げさせたっていう判断は、まあ、せめてもの、うん、和田恭平の判断じゃないですか。
っていうかその木村京子もさ外の人間やんか、
うん、
まあ、なんで中の人間で何とかできへんかった
の。中の人間なんでその周りにできるやつがおらんかったかっていうことです
ね。せやねん
一番多分風化なんですよ。
あ、せやねん風化やな、
うん、
風化もあれただちょっとちょこっと喋るだけで、
うん、だから結局風化は何もできへんねん。あの
人結局そうなりますよね、
うん、
そうい
う、じゃあ誰が何できんねんっていう話、
うんうん、
七重が入ったらよかったんかっていう話やけど、でもそれも違うやん。
結局ロッシーなんでしょうね。
ロッシーが、ね、でもロッシー止めたらストーリーおかしになるからね。
でもロッシーはその止めるっていうか、そこから後でもうプロレスができへんかって、ね、ちょっともうなんかブックがみたいなしたんが、そこはロッシーの責任っていうのはそこでしょ。
だってブッカーやもんな。
ブッカーやけどな。
うん。俺はやっぱそれでつながるのはプロ意識でしょ。
そう、
プロレスをするというプロ意識じゃない
ですか。そこまでもプロレスをできんかったっていうのはありますよ ね、うん、だからね、やっていいのか悪いのかはやってみないと多分分からんけど、
そうだから選手同士でいさかいがあって試合として成り立たへんかったも選手の責任やけど、
うん、
そのできちゃった作品をさやっぱプロレスに見せなあかんから、
う
ん、
そうですね、
それはやっぱ運営側の責任やねんな、うん、
だから運営側もプロ意識の、
そう、うん、お客さんおんねんからさ、
う
ん、
そうですね、
そこはなんとかさせなあかん
ね
んな。
そうですね、だからやっぱこれを機にイヤホンはいると僕は思ってるんですけどね、ずっと
なるほどね。じゃあ今回のタイトルイヤホンで、
イヤホンかなと。
タガプロ
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特攻はもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダヘテレイディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど、
というわけで、
はい、
3月一月ねこうやってメールテーマでやったら、うん、みんなくれたのよ、
はい、
まあ、今ちょうどねそのリスナーアンケートも取ってるタイミングやったらあるけど、うん、やっぱこんなんいいよなってすごく思った
いいですね、
まあ、でも今、うんうん、その3月ええ話題でしたね、
タイミング良かったけどね、うんうん、で4月は
これ、
はい、あれ何
ツーショット送ってきてもらいましょう。
全然違う話
だ。俺とレスラ
ー、俺とレスラーが送ってきてくれるやつでしょ、
うん、
それ、
うん、それも送ってきてもらってい
い、
うん、
俺とレスラー
あ、それする、
うん、4月は俺とレスラー
あんな、でもなこれもう4月の中旬配信やから
あ、でも顔送られたって知らんのか、
う
ん、
それどう伝える
んですか。でもすげえな、撮ってるやつすげえって。
いやそれが例えば20通来てさ、ここでうわすげえなーって言っても大して盛り上がらない。
でも多分名前言うだけでもおーってなる人は多い。
ああまあまあな、
蝶野とツーショットやで、ね、この人って、おー蝶野。
いやでもさ、例えばさ全然知らん人やったらどうすんの。
レスラーが
ジアッチーとかさ、
ジアッチーって言うたらいいやん。やめようやん。
じゃあだからな、そのダラプロはため撮りやからさ、
はい、
本番は4月はレッスルマニアの話したかったんよ、
うん、
でももうこの配信の頃にはもうとうに終わってるから、
うん、
あちょっと具合悪かったなと思って、はい、だからまあ4、5月でこっから配信から5月末ぐらいまででまたちょっと新しいテーマを決めようかなと思って。
そうですね、
だからまあ、 あの俺とレスラーでも言えないけど
俺とレスラーは随時募集、
ああそれはもう全然いいよ、まあ、うん、あの貼ったりせえへんから送ってきてもらったら、うん、メンバーの中だけでシェアします、
うん
うん、読むよ、読むわよ、
ああ読むよ、うんうん、思い出とかは読むけどな。何がいい、メールテーマ、最近何が面白かった、 藤波がホールブ FM に選ばれたのはなんでやとかそんな話
まあ藤波が初回3失点したとか
あそれかえもうこれ4月中旬や
から、あ中旬かもう開幕に余韻もなく
何かいいのありますか。
もうだからもういろんな人の意見が聞きたいので、新日一番人気の要因、新日盛りがガッと上がった要因は、
ああそれいいね、うん、まあまあ賢いやな、
うん、できる
70キロ超えてるくせに、
で75キロ
結構重い
パッツンパツやもんね、
うん、日曜日のお父さんみたいな気分な、うん、じゃあそれにしましょうか、4、5月、5月
これ多分みんな言いたいこと絶対あるよ、うん、
じゃあ5月末ぐらいまでメールテーマは、はい、この配信以降で、はい、新日本プロレスがこうグッと来た理由、何がきっかけやったの、ブレイクのポイントやな、
そうですね、
まあこうん、個人的な考察を、
うんうん、まあまあそうやね、逆に大日本プロレスとかガッツワールドとかがそれを真似したらグンと行くかもしれへん、
あ、そうですね、うん、
ガッツワールドは無理やな、
でまあ随時募集、俺とレスラー
俺とレスラー見たいのそんなに
見たい、俺ツーショット写真見るの大好き
ハマーはなんかないの、俺とレスラー、
俺とレストラー、俺と金本浩二、お
お、あそれ、それハローや今回、
うん、ハローハロー、
他のそれもおるけど、俺ツーショットはツーショットの方がいい、
うん、
でも第2中ばっかりやで
いやかまへんやん別に
俺と関本、
おおいいよいいよいいよ、
まあなんか貼ってください、ほんなんか送ります、
ほんなまたそれを、ほんな今回の時にあのハマーとレストラー貼っときますので、
はい、
うん、ハマーこんなやつやなと思って見てもらったら
俺とレストラー
で毎回これ貼ろうか、
そうですね、
ドルフィンある、
天竜、
わあせやな、フェイスブックや、
フェイスブックの
あるとか
ないっすね、2人というかそのレスラーと一緒にっていうのは
トリプル H とか無理やもんな、
うん、見に行って撮るぐらいなんで、
せやな、
はい、
俺が撮ったレスラーでいきましょう
なるほどな、まあまあそんなのをちょっとやっていきますわ、
はい、
はい、というわけで今回は、まあ、あのアクトと、よしこの話をしました、
はい、
あのまた続けて新日本プロレスの
そうです、ね、
メールをいただけると非常に嬉しいです、
うんうん、そうですね、
はい、ぜひぜひお願いいたします、というわけで、はい、今回お届けしましたのはトモキンと
ドルフィンと
司と
ハマーでした、
次の試合もこうご期待、
ポケットの中に隠れてる野望を出さずにいて誇りまみれてる、やると決めた気持ちの行方は明日から野郎になり下がってしまって、理想と現実のギャップに挟まれて、それでもねやるしかないんだね、指切りゲマンダが大それた決心に引けかなんて後回しだそうは。
ドラプロではプロレスラブ56人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。